はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
これからいきたいと思います。
うん、
アリンコさんです。
アリンコさん、おはようございます。
最近オカルト系のコンテンツにハマり、お二人の動画も楽しく拝見させてもらっております。今回お便りを出させていただいたのは、ほとんど詳細のわからない石についてのお話があるからです。
石、
先日職場の先輩たちとドライブで関西のとある滝に行った時なのですが、滝のそばに謎の空間があり、なぜか私はそこが気になったので恐る恐る近づいてみたのですが、何もないなと思い立ち去ろうとしたのですが、小さい石が目に留まり、よく見ると赤い文字のようなものが書いてあり、
面白い、
今まで見たこともない文字だったので怖くてその場から動けなくなりました。あまりの怖さに先輩一人に声をかけてしまったのですが、巻き込むなと怒られてしまいました。その場で滝、赤い文字、石と検索をかけてみても何も出てこないし、
おもろそう。
見つけてはいけないものを見つけてしまった気がしてとても怖いです。
ワクワクするよね、そういう時。
その後この話を人にしてはいけない気がして誰にも言っていません。
なんで？
お二人だったら何か知っていることがあるかもしれないとお便りさせていただきました。なお怖すぎて写真も何も撮っていません。長々失礼しました。
持ち帰ってないんでしたっけ？
持ち帰ってないですよ。
なんだ、
そりゃそうだろう。めちゃくちゃ怖がってんだから
持ち帰ってよ。
でもでこれで言うとだから、
元払いしてよ。
滝の横というかね、そばにあるスペース、に石があって、なんか目につくと思ったら赤い文字で見たことのないような文字が書かれていると。
なんでしょうね、それね。
なんだろうな、何のためにあるのかよくわかんない。まあでもたまにそういうなんかあるよね、ペイントされた石とかさ。
石ね、ある
ある、あるけど、あれは大体意図があるような気するしな。
確かになんでかわかんないけど、真っ赤になんかペンキで塗られた石、ゴロッと一個転がってるとかあるよね。
やっぱ心霊スポット的なところとかだとちょいちょいそういうのあるんだけど、
あるある。
あれはやっぱ怖がらせようとしてってんのかな。
ああ、でも怖、なんかね、自分が心霊スポットに行った次来る人をもっと怖がらせるために内装をちょっとパワーアップさせてするらしいね。
なんでそんなことすんだ。
日本人形を角曲がったところに置いて、
ああ配置変えるパターン、
ちょっと曲がった時にコン出して蹴っちゃったりとかね、するようにしたりとか、
人形をなんか変なとこ挟んでみたいな。
あ、そうそういうのやってるみたいね。でも
なんでそんなことするかね。
いやー、だから遊び半分でしょうね。
見れないじゃん。
見れない。
その様子。
もちろん見れない
です
よ。
なんでそれやりたいんだ。
いや、わかんない。でもやってるって言ったよ。
まあなんかでも
言ってる人がね。
嫌なんだろうな。その自分よりビビっててほしいんだろうな。
ああ、かもね。
せっかく来るんだったら。
だからあのなんかなんていうんですかね。廃墟にペイントするみたいな怖い文言。これなんか一緒なんじゃない、やっぱり怖がらせるみたいな。ちょっとパープさせるみたいな。まあその文字とは関係ないけどね。見たことない文字書かれてるって何でしょうね。なんか見たことない文字、
そう、見たことない文字を書くのってむずいよね。多分
ちゃんとした文字だと難しいですよ、ね、かなり
適当に書くにしても。
で日本ってなるとやっぱりさ、お経とか、なんかそう思っちゃうよね。
まあだと分かるよね、漢字だろうなっていうのとかさ。
まあ崩しちゃってると分かんないけどね。
まあまあちょっと
何でしょうね、これは。
場所はでもね、関西とかしか
分
か
ん
ない
から、ちょっと
ふわっとしてる。
行ったらあんのかな、まだ。
まあね、滝行った時もしかしたらあるかもしれない
です
ね。
全然言ってください、行くんで。拾って帰りますわ。ダメなのか。
拾って帰らない方がいいと思いますけどね。
いや、あの、石ってダメなんですよね、拾って持ち帰ったらね、なんか法律的に。聞いたわ、なんか、どっかで。
はい、じゃあ次行きます。
はい、お願いします。
ターボーさん、
ね。ターボーさん、ありがとうございます。
林さん、岸本さん、林さんの奥さんもはじめまして、ターボーと申します。
はい、ます。
コロナ禍での2年前にお二人を知り、毎日聞くのが日課となっており、今回初投稿です。
はい、
早瀬さんが話されていたゆうちゃみさんの幽霊に助けられた話と似たような不思議で、少し怖い体験がありましたので投稿させていただきます。
はい、お願いします。
私は小さい頃から何かに命を守られているなぁと思うことが多々ありまして、
うん、
車を運転している時に車が突っ込んできて車が廃車になるような事故を起こしたが大きな怪我もなかった
こと。あ、それはすごい。
丸に学生の時原付に乗り駅まで向かっている時に軽トラに正面から突っ込まれ吹っ飛ぶような事故に遭いましたが少し怪我をした程度で済んだこと。
いいね。
この日は大学受験の当日だったので跳ねられた後ぐちゃぐちゃになった原付をそのまま道の横に置き軽トラの運転手のおじいちゃんに駅まで送ってもらい電車に乗って大学受験に行きましたが体全身が痛くてテストどころではなく受験は失敗してしまいました。あら。このように大きな事故にあって守られているなと思うことが多々あり、うん、心当たりがあるとすれば父方のおじいちゃんは子供の頃に亡くなっているのですがお寺の住職をしていたので、
うん、
神様やおじいちゃんが守ってくれているのかなと勝手に思っていました。この守ってくれていると初めて思うようになったのが私が10歳ぐらいの頃に起きた出来事がきっかけでした、
うん、
それは父親が運転している車で起きます。車をワゴンタイプの少し大きめの車で天井にサンルーフ天窓がついているもので開閉すると頭を出して風を浴びたりすることができました。私は後部座席の椅子の上に上りサンルーフを開けて肩から腕頭を出し車の後方を見ながらはしゃいでいました。
うん、
父親からはほどほどにしとけと注意をされていましたがそのまま長い間頭を出して遊んでいたところ何か名前を呼ばれた気がして前方を見た瞬間、
うん、
目の前いっぱいに壁が迫っていました。一瞬の出来事で状況が全く理解できなかったのですがとっさにしゃがみ込み全身を車の中に滑り込ませるように床に転げ落ちた後に少し前まで頭があったところを壁が通過していました。父親には死ぬほど怒られましたが後で分かったところ電車の線路が通っている場所で踏切とは違い車1台が通れるほどの線路の下をくぐるようなトンネルになっている道でした。
うんうん、
高さもワゴン車が通れるぐらいの高さのため迫っていた壁はトンネルの天井でした。もしあのまま呼ばれた気がして前を振り向かなければ大怪我もしくはギロチンのように首が今考えてもゾッとする出来事です。父親は名前を呼んでいないとのことだったのでこの時から不思議なことは世の中にあるのだなぁと思うきっかけになる出来事でした。追伸、今回の話は心霊ではなかったかもしれないですが一つだけ心霊と思われる体験をしたことがあります。映画にもなった犬丸村の題材にもなり義母愛子さんが恐ろしさのあまり行くのをやめたとされる旧犬丸トンネルでの体験だ、
うん、
この体験以降私は心霊スポットに行くことを一切やめたお話をどっかでできたらと思います、うん、これからも応援しておりますってことでいただきました。
気になりますねそっちもね。
ね、そう、うん、ターボーさん初投稿かな、
ね、うんうん、面白いですね話ね。守られてるんだ、
結構でも守られてる割には
ひどい目にはね、
ひどい目には合ってますけどね、
うん、
プ
ラマイで言ったらマイよね。
大学受験当日に跳ねられてるので、
うん、
ラッキーとは思えないんですね。
体ギシギシでいって落ちてるわけですから、
うん、結果落ちてるしね、うんうん、これで受かってたらまだなんかね、ちょっと救われた
まあまあ
って思えるかもしれない、
まあまあね、事故あったけど
落ちてるしみたいなっていう。でもこのサンルーフは結構リアルに想像できるというか、
こう来たわけだ。
めちゃくちゃ危ねって思っちゃいますねこれ。
それで言うと岸本さんもお経が聞こえたって話もありますし、
はい、
あなただけがね、
ああありますよ、
他の人聞こえなかったけど、はい、っていうのもあるから、うん、やっぱあれも守りなんじゃないの。
あれね、あれあれは早友くんだったかな、
うん、
に見てもらった時になんかお経の話をしただよね、確か
そ
したらその、
はいはい、
なんでお経が聞こえんのかみたいなので、
うん、
やっぱその身近なお経ってそらその悪いことじゃないじゃん、
う
ん、本来
そりゃそうよ。
だからそ怖がってるけど、うん、お経を怖がらせるためっていうよりかはなんか守るためにやってんじゃないかなみたいな言ってたような気がしたから、
うんうん
うん、まあそう確かにそうかもなって思っ ったけどね、うん、でも俺だけ守られてたってことは、うん、じゃあみんなは何かあったんかなとかも思うけどね、あ
と何から守ろうとしたのって思っちゃうよ ね。別にあっこう何もなかったじゃない、
だからあれなんじゃないの、あの終わりにさ、うん、あのすごいあの怖い芸人さんが、
ちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっ 境じゃ守れんか、やめてくれよ。
ああ、そうっ
すか。うん。あとさ、
うん、
その話、
うん、
俺らがしすぎて結構広まってる。やめてくれ、それ。この間言われたんだ、ほんと、ちょうど。
誰に言われ
た？あんたらが広めすぎて、結構広まってるって。やめてくれ。
広まるも何も、事実ですか？
事実ですが。ですが、やめましょう。
はあ、あ、そうっすか。
ちょっとだけ、
うん、
ちょっとよ。
はい、
あ。怒ってるらしいのよ、ね。俺ら広めすぎて。ちょっと怒ってらしいから、いや、あった話なんです。あった話なんだけど、あんま触れない方がいいらしい
ですね。
ちょっとだけ怒ってるらしいから。
なるほどね。
ごめんなさい、うん、
じゃあ、それはまあそこら辺でということで。
はい、そうです。ちょっとだけね。
はい、
うん、
じゃ あこれ読んでないかな。はい、いきます。林さん、じゃあ岸本さん、林さんの奥様、
はい、
いつも楽しみにしております、
はい、
ゲロと金玉の女、餃子猫ゴリラです。
ゲロと金玉の女、
あの話、
ね、あったけどね、上空いちゃった話ね、ありましたけど、
子供の頃にした不思議な体験を考察していただきたくご連絡いたしました。
結構体験されてますね。
私は 5,6 歳の頃、お人形の着せ替え遊びが大好きでした。姉が2人いるため、うん、人形と人形の服を大量に持っていました。人形は10人家族で、家族構成は機械でできた黒人のお母さん、かっこ腰が曲がらないので座れません、
うん、
私の父親と同じ位置に大きなほくろをマジックで描かれたお父さん、次女の美容師ごっこの生贄となり、ほとんどハゲているリカちゃんが6人、バービーが1人、
うん、
おじゃまじょドレミの人形が一人と、複雑な家族構成でした。よく誰もいない部屋で一人遊びをしていました、うん、衣装ケースいっぱいに入ったおもちゃ箱とカラーボックス一つ分くらいの箱をひっくり返して、
うん、
ぐちゃぐちゃの環境の中で着せ替え遊びをしていました。お人形の靴も服もアクセサリーもすべてごちゃ混ぜの中から探したいものを探すのは大変で、
うん、
探し物が見つからないと私はすぐに泣いてしまう子供でした、
うん、
泣き方のスタイルは目をギューッと閉じて顔を手で覆うようなスタイルで、
はいはい、
まさに絶望って感じです。
うん、わかるわかる。
ひとしきり泣き、目を開けた時ふと床を見ました。そこには探していたはずのお人形の靴がきれいに揃えて置いてありました。あれ？と思いながらも、まあ見つかったからいいやとそのまま遊び続けました、うん、そんな出来事もすっかり忘れたある日、私はお人形遊びの最中に再び泣いてしまいました、
うん、
泣き終わって目を開くと、さっきまで探していたものがまた目の前にあるのです、
うん、
そんなことが何度か続きました。最初は家族の誰かが探してくれたのかなと思いました、
うん、
しかし遊び場は歩くときしむ狭い部屋です。誰の足音もしないのはさすがに変だなと子供ながらに思いました、
うん、
なんだかわからないが、泣くと探し物が見つかる、何かが探してくれていると思うようになりました。味を占めた私はその日から探し物が見つからないと嘘泣きをする癖がつきました。
あら、
泣いてないことが何かにバレないように手で顔を覆って泣き真似をする、
うん、
そうするとやはり目の前にお人形の服や靴があるのです。
なんで？
最初は目の前に探し物が来ていたのに、だんだんと私から離れた場所で見つかるようになりました。そのうち泣き真似をしても探し物は見つからなくなりました、
うん、
その後も何度かチャレンジしましたが、探し物が見つかることはもうありませんでした。今考えると泣いて冷静になった結果、脳が探し物を認識できるようになったと考察しています。人の脳は探し物が目の前にあるのに見えなくなる性質があるようです、
うんうん、
この前帰省した時、1万円でも出てこねえかなと思い、顔を手で覆って泣き真似をしてみましたが、当然見つかりませんでした。今度嘘泣きをする時は何か自身を探してみようと思います。 以上が子どもの頃の不思議な話です、うん、ということでいただきました。
その冷静になったから泣いて泣いて泣き止んで冷静になったから見つかったんです、うん、じゃ片付けられなくない？靴揃えてるのとかって。
まあね、そのたまたま揃ってて置いてあったらね、まあそれはありえるかもしれんけど、
だってんおもちゃ箱をひっくり返したんでしょ。
そう、
それがたまたまさ、ててその靴揃うことなんてある？
まあまあまあ、あんまりねないと思いますけど、
うん、って思うよ。
でしかもそのさ、毎回それで探すってなると、さすがにちょっとな、
泣いて泣いて、目泣き晴らして、で毎回見つかるみたいな、
うん、
おかしくない？結構これって
結構すごいと思うね。これなんか、うん、気持ち悪さはちょっとある話だけど、
顔隠してる時にだけみたいな。
で何かがやってくれてるってことでしょ、う
ん、人形が動いてんのか。
うん、これでもなんか気持ち悪いけどすごい不思議な話だな。
面白いですね。
面白いな。
トイストーリーみたいな話ですね、
うん、まあでもさ、ほら人形自体もだいぶ特殊な感じじゃん。
あ、
家族構成もさ、
むちゃくちゃされたりとか
ね、あの機械でできた黒人のお母さんとね、ほくろを描かれた お父さんととかさ、美容師ごっこの生贄となってほとんどハゲてるリカちゃんとかさ、
あれでしょ、だからほんまトイストーリーでできた、
うん、
あの悪いだけでしょ、
うん、
改造してた
ねえ、
うん、
これだからさ、人形が俺やってくれてるみたいな話になるのかなってちょっと思ったんだけど、うんうん、やるわけないよね。
怯えてるんじゃない、人形が。
あ、泣いてんのに、
うん、またどえらい目に遭わされるみたいな、泣いて、じゃあこの鬱憤は人形で晴らしましょうとかって、
うん、
またなんか美容師ごっこ始まるとかってなって怖いから、
うん、
もう泣いて目振って取った時に靴があったら、ああってなっていじめられなくなるから、人形たちが自分たちの命取られない、
ま、身を守るため、 そう
ために怪異を起こしたのかもしれないです、
うん、はあ、そういうことでしたね。じゃあ、考察としてはそれがあの答えということですけど、ね、
そうです。だから、はい、あなたの邪悪な心が人形を動かしたんじゃないですか
ね、
うん、
あとちょっとやっぱ舐めてるもんね、その一万円札出そうと
さ。あ、そうね、最終的にね、
ちょっとあの、うん、舐めてる感がありますよ、その何かをね、うん、
会うとそんな感じ全くしないですけどねむちゃくちゃ礼儀正しい人やから。
いやいや、まあまあ、
ちょっと
人は見た目じゃ分からない、
狂ってる面白い人やな、でも、はい、
これちょっと、ね、前にやってたやつの続きと、
お、
はい、チッピさんかな。
チッピさん、
はい、ありがとうございます。岸本さん、林さん、奥様こんにちは。
こんにちは。
オカルトネームチッピと申します。
はい、ありがとうございます。
先日お話しされていた星の王子様の件ですが、私が小学生の頃も同じものをしていました。
ああ、高齢術の。
そう、うん、なんだっけ、
弁天様、
弁天様のお便りを読んでた時に、
うん、
星の王子様というのもやってましたみたいなのを、うんうん、まあ、いただいてたんですよね。そうそう。でそれを、気になるなと、俺らは知らんぞっていうことで、どんなんだって言ってたら、こちらの方もやっていたということなので、うんうん、星の王子様は、はいといいえの間に星を書いてシャーペンを使って行いました、
うんうん、
まず王子様が来られたら、あなたは何番目の王子様ですかと質問します。
何番、うん、
番号によってはジョーカーみたいな厄介な王子様もいたような。
へ
え。確か99番目。また王子様の中に、うん、ウオナちゃん、
ウオナちゃん
という王子様がいたことを覚えています。
ウオナ、
同じ教室の別のグループも王子様を呼んでいると、王子様同士の相性みたいなものがあって、王子様同士でトラブルが起こるとなかなかお帰りになってくれなくなります。
めんどくせ、やんなそんなの。
友達のグループの王子様がいいえばかりでなかなか帰ってくれず怖くなり、一人の子がシャーペンを離してしまいました、
うん、
その子は泣き出してしまい、それ以来学校で星の王子様をやることが禁止となりました。
禁止になるぐらい。
前回お話しされていた方と同じような結末ですが、こっくりさんをベースにして星の王子様のような発生したものを広める元はどこからなんだろうと大人になった今不思議に思いました、
うん、
あの当時小学生だった私はコックリさんは知っていましたが、星の王子様を誰がどのように広めたのか、私は当時子供だったので子供ながらにこのような流行りとはどこからやってくるんだろうと思っていました。つらい文章を読んでいただきありがとうございます。これからもますますご活躍期待しております。は
い、ありがとうございます。
ついに全貌が、
そうですね、結構複雑なんですね。
出てきましたけどもね、
別のとこでやってたらそれで相性悪くってとかあるんですね。王子様同士、
王子様同士が揉めるっていうのはね、まあ、実際にもありますから。
これはどういう意味、その違う国なのか、第一継承権を持つ王子と、
俺はもう
第二継承権を持つ王子か、
俺はそっちで思って、
あれ同じ国のことよね、
そうそうそう、
命を狙い合ってるという、
そうそう、
あいつが死んだら俺が次
継ぐのは俺だっていうような、
そういうことね、
強いやつで、
うんうん、
で99のジョーカーみたいなやつがいるっていうのは、うん、あれなんかなと
思った。全く継承権も関係ない、
一番最後の、
うん
う
ん、
もうあの関係ないというか、あんまり慣れなさそうなやつなんだけど、
うん、
そういうやつほどこう、
そうよね、
ね、めちゃくちゃするみたいな、
そうそうそう、ありますよね、
ありそうだなって思って、うん、
俺は王位継承権を持つ王子だぞって言って話したら99やけど、言わんから何番なんていうのは、そうそう、でむちゃくちゃやるみたいな、
そうでどんどん番号減らしてって、
うん、
自分が継承権を
持つ
みたいなストーリーラインの
キングダムみたいな
話なのかなって思ってたら、
うんうんうん、
そこまでは、うん、まあなかったけども、世界観としてはね、
うん、まあ面白いですね、
へえ、
でどうやって流行ったかみたいなね、
のもあるし、でもこれやっぱり分かんないよね、なんでこういう風にこれ亜種が急に出てくるんだろうっていうね、
もともとだってコックリコックリからだもんね、うん、こう動かす時のコックリコックリから来てるから、
でちょうど来ました、今っていうかちょっと前に、
え、待って、速報ってあるんですか、
速報あるわ、
速報があるの、
うん、あ、速報っていうか、
ニュースみたいに、
うん、
うん、何ですか、ちょっと読んでください、速報
弁天様の投稿を採用していただきありがとうございました。
本人だ。
白衣のペテン氏です。
うん、
夜勤の、看護師しております、家族でめちゃくちゃ盛り上がりました。うん、とても嬉しかったです。
あ、よかった。
動画を見まして。鉛筆で紙が大変なことになりそうとのご意見。はい、いいえは鉛筆でぐるぐるになります。俺がね言ってた、
ね、
鉛筆
でやったら
めちゃくちゃなるじゃん、
うん、
みたいな。
うん、
基本はいかいいえで答える質問がメインかだったと。星の王子様について。鳥居が星マークに変わるのと、うん、アルファベットとローマ字になる感じでしたと。
エンジェル様みたいなの一緒だ、じゃあ。
かな、うん、始めるときに呪文がありまして、星の王子様、南の窓を開けました。どうぞお越しください。と唱えてから開始となります。終わりにするときは、ありがとうございました。南の窓よりお帰りください。うん、と唱えます。ね。これがまあ一応、その概要ということ。ですかね、
面白い、そんなんがあるんだ、
ならではの不思議体験また投稿させていただけると思いますということで、ね、いただいたんですけども、
面白いっすね、
本人からもだから来てました、
うん
うん、まあでもその前に言ってた人とおおむね一緒だけど、こっちはなんか呪文があって、
う
ん、
そうっすね、
南の窓から来て
るんだ、
なんでだろう南の窓なんだろう、
なんかあるんでしょうね、南じゃないといけない理由が、ね、
高い国の感じ、
別に北でもいいし東でも西でもいいのに
の
南なんだ、
へえ、
絶対に
やっぱこれなんかあるんじゃないかな、ルーツっていうか、ね、
なんかあると思うよ、なんか漫画とかさ、
うん、
なんかがあると思うよ、ヌーベだとエンジェルさんはやってたけどね、
うん、
うん、
これさ、だってこういう亜種ってさ、
うん、
誰かが生み出してるじゃん絶対に、
うん、
だから
そうよ、
よく生み出したよね、
うん、
子供だろ多分これ作ったの
か、本当にやるネタがなくって、
うん、
作家が自分で創作して本にしたとかね、
あー、はいはいはい、はい、
なんか子供がやるにしてはなんか作り上がりすぎてて、
そうそうそうだから誰が作ったんだろうってちょっとやっぱなるよね、このなんていうかな、あれかな、コンビニ本みたいなやつとかさ、
だと思うよ、
めちゃくちゃだったじゃん、
う
ん、
むちゃくちゃだったよ、
絶対こんなの、
うん、
取材とかしてねえだろうみたいな、
う
ん、いっぱい書いてあるじゃん、
そうだと思う、それかなんか当時ってさ、ほんま昔ですけど、う その英語表記、英語で書かれているものを無理やり日本語にして本にした時代があったらしいんですよ。だからその時の例えばですけど、海外ヨーロッパアメリカの話、そこで流行ってるものそのまま日本語にしちゃったからむちゃくちゃ伝わってるとかね、そういうケースもあるって言うからさ。
はいはいはい、うん、それもありそうだな。
ネットがない時代、
うんうんうん、
翻訳とかもできないし自分でやってたみたいな。
なるほど、ね、
英語ちょろっとわかる人がね、
ちょっとわかんねえところはもう適当にこうついつまうようにしたらこんな感じになったみたいなことかな。
そ
う、
まあ全部ね、全部その斉藤森博先生という人がいてさ、うん、お会いしたんですけど、
うん、
その先生がやっぱりやってたのがまだ海外のものが日本に当時来てなかったから、うん、数十年前っていうのは、うん、だから自分が翻訳して日本に持ってきたんだけど、まあちょこちょこと間違えてるケースもあったろうねって言ってましたからね。実際でそれが斉藤森博先生が書いたものが、
うん、
ご寄稿されたものがパクられていろんなところに広まっていったと言ってたし、本人も
そうなるともう分かんないよな、さすがに。
そうなんですよ。で、うん、広まったものはやっぱりちょっと変わってまた広められると思うんで、
だそれも都市伝説っちゃ都市伝説だけど ね
斉藤先生は当てたかもしれないけど、それ以降の人が間違えてとか、うんうん、少し変えなきゃパクリやと思われるから、
なるほど、
ちょっと変えたりとかしてるのかもしれないね。
まあまあちょっとこれ、うん、だから当時、
うん、
俺がそういう仕事についてたらちょっと試しでやってたかもね、
うん、
こういうの流行るかなとかで、
ああはいはいはい、チャレンジしてみるかも
ね。いろいろ試してみてたもんな。
でもそれで流行ってるわけだからね、
うん、
星の王子様、
すごいよね、
弁天様、
うん、
聞いたことないもん
ね、
うん、エンジェル様ぐらいしか知らない。
あんまやってなかったからね。
やってない、
うん
うん、
俺の時代もそこまで、うんうん、まあやってても数回ぐらいだな。
そうだって7、80年とかでしょ。
そう
流行ってたんだよね、
うん、
で、まあまあ、あとムーベイがあってからさ、
そうそう流行ったタイミングがあったけど、
学校の階段か、
結構すぐ沈静化したっていうか、
うん、
あんま多分面白くなかったんだろうね。
うちもなんかあれだったよ、そんななんかしてる人見たこと何回かあるぐらいで、
うん、
禁止されるほどみたいなのなかったね。
ね、
親の世代はあったらしいけどね、そうそう、口先女とかこっくりさんっていうのは、うん、
気絶させる遊びが禁止にはなってたよね。
それ聞いたけど恐ろしすぎるからやめてくれよ、うん、もうそれもう訳わからんから聞いたけど。
まあいいや、はい、
怖すぎるからそれ、その遊び
ということで、
かわいがりでしょ。
かわいがりじゃない望んでやったら
怖すぎるんで、
はい、ね、いろいろお便りありがとうございます、
はい。
我々ですね、X やっておりますが、都市ボーイズで検索すると最新情報出てきます、
はい。
ブログございます、過去の中ではそちらでも
載っ
ております、
はい。
トシボイズメールございます。トシボイズ02 @gmail.com、TOSHIBOYS02 @gmail.com、 ご意見ご要望お便りお願いいたします。お仕事ご依頼は問い合わせフォームがホームページにあります、
はい、
そちらでお願いします、
はい、お願いします。
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
どうした、
どうした。